お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから列王記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二列王記16章2節から20節、17章1節から29節と18章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二列王記15章の学びを続けていますが、第二列王記15章の2節から3節。アハズは20歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼はその父祖、ダビデとは違って彼の神、主の目にかなうことを行わず、イスラエルの王たちの道に歩み、主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の、忌み嫌うべき習わしを真似て、自分の子供に火の中をくぐらせることまでした。ペカは20年間統治して殺されました。ペカの統治の17年目に、アハズがユダの王として統治を始めました。アハズは良い王ではありませんでした。さて16章に飛びますが、この章で起きたすべてのことは私たちの模範となるためであったということを覚えておく必要があると思います。第二列王記16章の4節、さらに彼は高きところ、丘の上、青々と茂ったすべての木の下で生贄を捧げ香を焚いた。彼はイスラエルの王たちの邪悪な道に歩み、子供たちを生贄として異教の神々に捧げるというとんでもないことまでしました。おそらくメロダックと呼ばれるバビロニアの偶像かバールに捧げたものだと思われます。ここには彼は高きところ、丘の上、青々と茂ったすべての木の下で生贄を捧げ香を焚いたと書かれています。言い換えればアハズは偶像と異教礼拝のすべてをやり尽くしたということです。5節、この時アラムの王レツィンとイスラエルの王レマルヤの子ペカがエルサレムに戦いに登ってきてアハズを包囲したが、戦いに勝つことはできなかった。イザヤは神様に耳を傾けないアハズに対して予言をしています。そのようにしてイザヤは彼に神様を信じるようにチャレンジをします。ところがアハズはアッシリアに応戦を頼みます。そのことがアッシリアが下ってきて、最終的に北王国を捕囚にする扉を開くことになります。6節。その頃、アラムのレツィンは、エラテをアラムに取り返し、ユダ人をエラテから追い払った。ところがエドム人がエラテに来て、そこに住み着いた。今日もそのままである。この節でユダ人という言葉が聖書で最初に使われています。ユダ人にはユダ部族しか当てはまらないという見方をする人たちがいます。でもここではユダ人という言葉が北王国イスラエルの人々を全部指しています。これはアラムとの境に住む人々で、これから見ていきますが、12部族全部にその名前が与えられていました。7節から8節。アハズは、使者たちをアッシリアの王、ティグラテ・ピレセルに遣わしていった。 私はあなたのしもべであり、あなたの子です。どうか登ってきて、私を責めているアラムの王とイスラエルの王の手から私を救ってください。アハズが主の宮と王宮の宝物蔵にある銀と金を取り出して、それを贈り物としてアッシリアの王に送ったので、そうしてアッシリア人は賄賂を受け取りました。彼らはアハズを助けるために来て、まずアラムのダマスコを襲撃し、その町を取ります。10節。アハズ王がアッシリアの王、ティグラテ・ピレセルに会うため、ダマスコに行ったとき、ダマスコにある祭壇を見た。するとアハズ王は、詳細な作り方のついた祭壇の図面とその模型を祭司ウリアに送った。アハズはこの祭壇と同じものを作って神様の宮に建てたいと思いました。その間ずっとイザヤは彼と彼のしていることに対して予言をしていました。17節。アハズ王は車輪付きの台の鏡板を切り離し、その台の上から旋盤を外し、またその下にある聖堂の牛の上から海も下ろして、それを敷石の上に置いた。アハズは誠の生ける神様の宮に対して徹底的な不敬の念を示しています。18節から20節。彼は宮の中に作られていた安息日用の覆いのある道も、外側の王の出入り口もアッシリアの王のために主の宮から取り除いた。アハズの行ったその他の業績、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。アハズは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビデの町に葬られた。彼の子ヒゼキヤが代わって王となった。アハズは神様の家を台無しにしました。そして宮の精巧な装飾物をすっかり取り去ってしまったようです。この章はアハズの死と彼の息子ヒゼキヤが彼の後に統治したという記録で閉じます。アハズのように邪悪な人物にヒゼキヤのような息子がいたというのは驚きです。ヒゼキヤの統治の物語をこれから次の章で見ていきます。さて、第二列王記17章の学びに入りますが、神様がイスラエルを捕囚に渡された理由は次の三つが考えられます。一つは、彼らが神様に従わなかったことです。第二列王記17章の13節には次のように書かれています。主はすべての預言者とすべての先見者を通して、イスラエルとユダとに次のように警告して仰せられた。あなた方は悪の道から立ち返れ。私があなた方の先祖たちに命じ、また私のしもべである預言者たちを通して、あなた方に伝えた律法全体に従って、私の命令と掟とを守れ。神様がイスラエルを捕囚に渡された二つ目の理由は、彼らが神様を疑ったその不信仰の罪のためです。第二列王記17章の14節には次のように書かれています。しかし彼らはこれを聞き入れず、彼らの神、主を信じなかった彼らの先祖たちよりもうなじの怖いものとなった。神様がイスラエルを捕囚に渡された三つ目の理由は、彼らが神様を無視し、490年間も安息の年を守ることを拒否したためだと考えられます。第二列王記17章の15節には次のように書かれています。彼らは主の掟と、彼らの先祖たちと結ばれた主の契約と、彼らに与えられた主の警告等を蔑み、虚しいものに従って歩んだので、自分たちも虚しいものとなり、主が 習ってはならないと命じられた周囲の異邦人に習って歩んだ。17章で北の十部族はアッシリアの捕囚となって連れて行かれます。第二列王記17章の本文に入りますが、1節から2節。ユダのアハズの第12年にエラの子ホセアがサマリアでイスラエルの王となり、9年間王であった。彼は主の目の前に悪を行ったが、彼以前のイスラエルの王たちのようではなかった。彼はアハブとイゼベル、またアハズヤのようには邪悪ではありませんでしたが、それでも十分に悪いようでした。3節から5節。アッシリアの王シャルマヌエセルが攻め上ってきた。その時ホセアは彼に服従して貢ぎ物を納めた。しかしアッシリアの王はホセアの謀反に気がついた。ホセアがエジプトの王ソに使者たちを遣わし、アッシリアの王には年々の貢ぎ物を納めなかったからである。それでアッシリアの王は彼を逮捕して牢獄につないだ。アッシリアの王はこの国全土に攻め上り、サマリアに攻め上って3年間これを包囲した。アッシリアのシャルマヌエセルは北王国を攻め、貢ぎ物を要求しました。彼はホセア王が自分に対抗して陰謀を企て貢ぎ物を納めなかったことを知ったとき、サマリアを包囲しました。6節。ホセアの第9年にアッシリアの王はサマリアを取り、イスラエル人をアッシリアに捕らえ移し、彼らをハラフとハボル、すなわちゴザンの川のほとり、メディアの町々に住ませた。十部族は失われたという人たちがいます。しかしヤコブ一章の一節には次のように書かれています。神と主イエス・キリストのしもべヤコブが国外に散っている12の部族へ挨拶を送ります。ヤコブは部族が失われたとは思っていませんでした。ユダヤ人たちが自分たちの地に戻ったとき、すべての部族から幾人かずつが戻ってきました。数百万人のユダヤ人たちが捕囚になり、その中からパレスチナに戻ったのは約6万5000人だけでした。7節から8節。こうなったのはイスラエルの人々が彼らをエジプトの地から連れ上り、エジプトの王パロの支配から解放した彼らの神、主に対して罪を犯し、他の神々を恐れ、主がイスラエルの人々の前から追い払われた異邦人の風習、イスラエルの王たちが取り入れた風習に従って歩んだからである。主はこの人々に対してとても忍耐深くあられ、王国が分裂した後200年以上にわたって主は彼らがご自分に立ち返るために十分なあらゆる機会を与えてこられたのです。それでも彼らは主に立ち返りませんでした。彼らは続けてあくまでも偶像礼拝に陥りました。神様の御言葉にははっきりと神様が彼らを捕囚に送られたと書かれています。なぜなら彼らが他の神々をあえて礼拝し続けたからです。9節から10節。イスラエルの人々は彼らの神主に対して正しくないことを密かに行い、見張りの櫓から城壁のある町に至るまで、すべての町々に高きところを建て、すべてのお高い丘の上や青々と茂ったどの木の下にも石の柱やアシェラ像を建て、丘の上でも木の下でも異教の礼拝が続けられました。イスラエルはこの甚だしい不道徳に身を任せてしまったのです。11節から12節。主が彼らの前から移された異邦人のように、すべての高きところで香を焚き、悪事を行って主の怒りを引き起こした。 主が彼らにこのようなことをしてはならないと命じておられたのに、彼らは偶像に仕えたのである。神様は異教徒たちを彼らの不道徳と偶像礼拝のゆえにこの地から追い出されました。13節、主はすべての預言者とすべての先見者を通してイスラエルとユダとに次のように警告して仰せられた。あなた方は悪の道から立ち返れ。私があなた方の先祖たちに命じ、また私のしもべである預言者たちを通して、あなた方に伝えた律法全体に従って、私の命令と掟とを守れ。神様は北のイスラエル王国の人々に、アヒア、エリア、ミカヤ、エリシャ、ヨナ、アモス、そしてホセアという預言者たちを送られました。南のユダ王国には神様はシェマヤ、ヨエル、イザヤ、そしてミカという預言者たちを送られました。後には主はナフム、ハバクク、ゼパニア、そしてエレミアを送られます。一人一人の預言者がもし彼らが神様に立ち返って自分たちの邪悪な道を捨て去らないなら、どんなことが起こるかを両方の王国の人々に警告しました。14節。しかし彼らはこれを聞き入れず、彼らの神主を信じなかった彼らの先祖たちよりもうなじの怖いものとなった。根本的な罪は彼らの不信仰です。人類の大きな罪は神様を信じるのを拒否することです。その結果として神様は昔にご自分の民を裁かれたように、神様にあえて従おうとしない今日の私たちをも裁かれるのです。15節。彼らは主の掟と彼らの先祖たちと結ばれた主の契約と彼らに与えられた主の警告等を蔑み、虚しいものに従って歩んだので、自分たちも虚しいものとなり、主が習ってはならないと命じられた周囲の異邦人に習って歩んだ。北王国は捕囚に連れて行かれました。ところで一方、南王国はどうなっているのでしょうか。19節。ユダもまた彼らの神主の命令を守らず、イスラエルが取り入れた風習に従って歩んだ。これから見るように、ユダ王国も北のイスラエルの経験から何も学びませんでした。20節から21節。そこで主はイスラエルのすべての子孫を蔑み、彼らを苦しめ、略奪者たちの手に渡し、ついに彼らを見舞いから投げ捨てられた。主がイスラエルをダビデの家から引き裂かれた時、彼らはネバテの子ヤロブアムを王としたが、ヤロブアムはイスラエルを主に従わないように仕向け、彼らに大きな罪を犯させた。イスラエルで子牛礼拝を始めたのはヤロブアムでした。22節から23節。イスラエルの人々はヤロブアムの犯したすべての罪に歩み、それをやめなかったので、ついに主はそのしもべであるすべての預言者を通して告げられた通り、イスラエルを見舞いから取り除かれた。こうしてイスラエルは自分の土地からアッシリアへ引いて行かれた。今日もそのままである。アッシリアの王は、北王国を捕囚にしたとき、他の人々をこの地に住まわせるために連れてきました。北王国のその地域はサマリアと呼ばれています。新約聖書のサマリア人たちは、アッシリアの王に連れて来られた入植者の子孫です。これがサマリア人の始まりです。26節から29節。そこで彼らはアッシリアの王に報告していった。あなたがサマリアの町々に移した諸国の民は、この国の神に関する習わしを知りません。それで神が彼らのうちに獅子を送りました。今獅子が彼らを殺しています。彼らがこの国の神に関する習わしを知らないからです。 そこでアッシリアの王は命じて言った。あなた方がそこから捕らえ移した祭司の一人をそこに連れて行きなさい。行かせてそこに住ませ、その国の神に関する習わしを教えさせなさい。こうしてサマリアから捕らえ移された祭司の一人が来て、ベテルに住み、どのようにして主を礼拝するかを教えた。しかしそれぞれの民は、めいめい自分たちの神々を作り、サマリア人が作った高きところの宮にそれを安置した。それぞれの民は自分たちの住んでいる町々でそのようにした。これで北王国は終わりです。この地はいろいろな民が混在し、とても多くの多民族間の結婚が行われました。こうして北の十部族は二度と北王国を再建することはありませんでした。さて、第二列王記十八章の学びに入りますが、たった今私たちは北王国がアッシリアに捕囚として連れて行かれたことを見たばかりですが、神様はなぜこのことが起こったのか、三つの理由を挙げておられます。それはイスラエルは神様に従わず、神様を疑い、そして神様を無視したからです。この同じ期間に南のユダ王国にはとても素晴らしい王がいました。この時点からあとは私たちは南王国の歴史だけを追っていくことになります。なぜなら北王国は消滅してしまったからです。神様がこの時にユダを捕囚に送られなかったのは、ユダにはリバイバルの時を導いた何人かの良い王たちがいたからでした。ヒゼキヤはその一人でした。事実彼はダビデの後、この地を治めた中で最善の王でした。第二列王記十八章の本文に入りますが、一節から三節。イスラエルの王、エラの子ホセアの第三年に、ユダの王、アハズの子ヒゼキヤが王となった。彼は25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビといい、ゼカリアの娘であった。彼はすべて父ダビデが行った通りに、主の目にかなうことを行った。ヒゼキヤの父アハズはとても邪悪な王でした。でも彼にはこの素晴らしい息子がいました。ということは、ヒゼキヤの母はとても立派な敬虔な女性だったと思われます。彼女の名前はアビだったと書かれています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はアハズのユダ統治、イスラエルの捕囚、ヒゼキヤの下でのリバイバルと試練というテーマで、第二列王記16章2節から20節、17章1節から29節と18章1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。